どもたちと一緒のクリスマス礼拝をお捧げいたします。礼拝への招きの言葉。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ご一緒に賛美歌を歌います。聞け天使の歌。大人の人たちは賛美歌21の262番1節を賛美いたします。します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、大人の人たち、音声礼拝の方たちは式次第の次のページにございます。講読文を講読いたします。どんなに世界が闇に閉ざされても切り株から命の芽が吹き出すようにイエス様は来られるのだと預言者イザヤは告げました。ようこそイエス様、私たちの救い主、お待ちしていました。神様の一人子が天の栄光の座を捨て私たちのもとへ来てくださる知らせに私たちの心は喜び踊ります。ようこそイエス様、私たちの救い主、お待ちしていました。なんと幸いなことでしょう、主を迎える町は。なんと幸いなことでしょう、主を宿す人は。さあ門を高く上げて主をお迎えしましょう。ようこそイエス様、私たちの救い主、お待ちしていました。聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第1章1節から14節、新約聖書の163ページです。ヨハネによる福音書1章1節以下。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。 世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ご一緒に祈りをお捧げいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、今日はクリスマス礼拝です。私たちを招いて御前に集めてくださってありがとうございます。イエス様がお生まれになりました。ずっと待っていたイエス様が私たちのところにおいでになりました。昔も今も生きることは喜び楽しみばかりではなく、悩みや思いがけない苦しみも私たちを襲います。誰も分かってくれない、誰も助けてくれないと思うと、私たちは生きていく希望を見失ってしまいますけれども、神様、あなたは世の友我らを捨て去る時も私たちと一緒にいてくださるためにイエス様を送ってくださいました。イエス様は私たちと同じ喜び楽しみと悩みや苦しみを味わいながら生涯を歩まれました。あなたがいつも共にいて人生を歩んでくださることを忘れずに、新しい一年を歩んでいくことができるように、今この礼拝に集う私たちにイエス様の誕生とそのご生涯、十字架と復活の出来事を思い起こさせてください。大好きな神様、救い主が生まれるという知らせは、一人で泣いているマリアさんのところに、心が真っ暗になったヨセフさんのところに伝えられました。今怖い病気がまだまだ世界中に広がっています。病気と戦っている人たち、その人たちを支えている人たちと共にいて、大丈夫だよとおっしゃってくださるためにイエス様は来てくださいます。どうか私たちも病気に負けないように、みんなの健康を支えてください。不安にならない強い心と、病気にかかった人を思いやる優しい心をお与えください。2000年前、イエス様の誕生に立ち会った人たちのように、私たちも貝羽桶に寝かせてあるイエス様の御前に集い、共にクリスマスをお祝いさせてください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。では、ご一緒に賛美をいたします。貝羽桶にすやすやと、大人の人たちは賛美歌21の269番です。 今日は教会学校のお友達と大人の人たちも一緒にクリスマス礼拝をしています。最初にクイズをします。クリスマス前の約4週間を何と呼びますか？礼拝堂ではこれは全て3択にしているんですけれども、ここでは省略します。答えはアドベントです。この4週間1本ずつろうそくの明かりを灯しながら礼拝をしてきました。第2問、マリアのお腹の赤ちゃんは何によって宿りましたか？これはヒント、マタイによる福音書の1章20節にあります。答えは聖霊です。すなわち神様の力によって。クリスマスは神様のお力が働く出来事です。第3問、クリスマスカラーは3色あります。何色と何色と何色でしょうか？答えは赤と白と緑です。赤はイエス様の血の色です。この前学校で赤は何を意味するんだったかなというと、血の色というふうに生徒が言ってまして、イエス様の血の色ですね。白はイエス様の勝利、緑は永遠の命を表します。第4問、クリスマスはどういう意味でしょうか？答えはキリスト礼拝という意味です。クライストという言葉とマスという言葉が、合わさってクリスマス、キリスト礼拝です。そうです、クリスマスはこの世にお生まれになったイエス様を礼拝する日です。さて今日は絵本を紹介をいたします。礼拝堂ではスライドで絵本を紹介をします。六兵衛待ってろよという絵本です。朗読だけしてみます。キューンワンワン、キューンワンワン。犬の六兵衛が穴に落ちているのを最初に見つけたのは英二君です。まぬけとカンちゃんが言いました。犬のくせに穴に落ちるなんて。穴は深くて真っ暗です。鳴き声で六兵衛ということはわかりますが、姿は見えません。三尾くんが家から懐中電灯を持ってきました。照らすと上を向いて泣いている六兵衛が見えました。六兵衛頑張れ、英二くんが大きな声で叫びました。ワンワン。嬉しいのか、六兵衛の鳴き声は前より大きくなりました。六兵衛頑張れ、六兵衛頑張れ、みんな口々に言いました。しかし頑張れと叫ぶだけではどうにもなりません。第一、六兵衛は何を頑張ったらいいのでしょう。誰かがロープをつけて下に降りていけばいいのでしょうか。それは小学1年生には無理です。高学年の子はまだ学校です。お父さんはお仕事に行っています。困った困った。みんなで相談をしてお母さんを呼んできました。お母さんたちは覗き込んでワイワイガヤガヤ言いました。ああこれは無理よ、穴に落ちるなんて間抜けねえ。僕が降りていくとカンちゃんは言いました。そんなこと許しません。カンちゃんのお母さんは言いました。深い穴の底にはガスが溜まっていて、それを吸うと死ぬことだってあるんですよ。みんな顔を見合わせました。どうしよう、早く六兵衛を助けてやらないと。お母さんたちは帰ってしまいました。六兵衛が丸くなってしまったので、みんな心配になってきました。六兵衛、呼びかけても六兵衛はちょっと目を上げるだけです。六兵衛元気出して。みすゞちゃんが優しい声で言いました。六兵衛はシャボン玉が好きでしょ、シャボン玉を吹いてあげたら元気が出るかも。みんな家に帰ってストローと石鹸水を持ってきました。競争のようにしてシャボン玉を吹きました。だけど 六兵衛はピクリとも動きません。どうしようどうしよう、みんな半分泣きそうな顔をしています。そこへゴルフのクラブを振りながら暇そうな人が通りかかりました。カンちゃんは六兵衛を助けてくれるように頼みました。どれどれ。その人は穴を覗き込んでから言いました。ああ犬でよかったな、人間だったらえらいこっちゃ。助けてくれるのかと思ったのに、その人はそう言っただけで言ってしまいました。みんな口をキュッと結んで頭が痛くなるほど考えました。そうだ、突然カンちゃんが言いました。みすずちゃんのところのクッキーをカゴの中に入れておろそうよ。六兵衛は同じカゴに乗るんじゃない？そこを釣り上げようよ。なるほどとみんな思いました。みすずちゃんはクッキーを連れてきて、エイジ君やみつおくんたちはカゴとロープを取りに帰りました。1年生ですからカゴとロープを結ぶのにとっても時間がかかりました。でもやっとできました。クッキーをカゴの中に入れてそろりそろり、ぐらぐら、危ない危ない、そろりそろり、やっと着きました。ところが六兵衛がカゴに入る前にクッキーは喜んでカゴの外に出てしまいました。六兵衛とじゃれ合っています。これじゃ引き上げられないよ。でもその後2匹ともちゃんとカゴに乗りました。みんな大喜びでロープを引き上げました。六兵衛もクッキーもみんなも外の光を喜びました。よかったね。おしまい。こんな絵本です。皆さんは2020年の間に六兵衛みたいに一人ぼっちでキューンキューンと泣きたいなと思ってしまう時がありましたか？今年はコロナウイルスの影響で学校が長くお休みになったり、卒業式とか運動会とか幼稚園や学校のいろいろなイベントもいつもみたいにできませんでしたね。大切なご家族やお友達が天国に先にお引っ越しをしてしまって悲しんだ人もいました。何かを失ってしまうということがあります。大切なものをなくしてしまうことです。大切なものというのは目に見えるものだけではありません。誰かを大事に思う気持ちとか友情とか勇気とか、それらをなくしてしまう時もあります。生きる意味をなくしてしまうこともあります。まるで一人ぼっちでポロポロ泣いている六兵衛みたいに私たちもなってしまう時があります。実はクリスマスの出来事はイエス様が六兵衛のところまで来てくださったという出来事なのです。クッキーはイエス様だったんだね。クッキーが穴の下まで降りてきてくれて六兵衛と一緒に喜んでいましたでしょ。どん底にいるところにこそイエス様が来てくれて近くにいてくれるのです。皆さんは幼稚園とか学校で、あるいは会社とかご家庭で楽しいことがたくさんあると思います。でも悲しいこととか泣きたくなることもあるかもしれません。これから大きくなるときに、ああ僕はどん底に落ちてしまったからこれで全てが終わったなと思ってしまうこともあるかもしれません。けれどもどん底にいるときこそイエス様は近くにいるのです。だからこれで全てが終わりということはないのです。その先があります。私たちはイエス様と一緒に 何かをすることになります。今日の聖書の言葉はヨハネによる福音書でした。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉というのはイエス様のことです。言葉というところにイエス様を当てはめて読んでみましょう。イエス様は肉となって、これは人間となってということですが、イエス様は人間となって私たちの間に宿られた。聖書はそういうのです。宿るというのはテントを張るという意味です。テントというのを見たことはありますか？キャンプに行くときとか、教会ではバザーをするときとかテントを使いますが、テントは風がすっごく強く吹くと壊れたり吹き飛ばされたりしてしまいます。私たちはテントみたいなのです。嵐が吹くと壊れちゃったりします。そんなテントみたいな私たちのところにイエス様が宿ってくださいましたよと聖書は言います。皆さんに忘れないでいてほしいことは、どん底とか嵐というのが神様ではないということです。当たり前だよって思うかもしれませんけど、そうでもなくて、どん底とか嵐を神様にしてしまいたくなっちゃう時があるんです。あまりにも嵐が吹きすさぶと、その嵐だけでお心をいっぱいにしてしまっちゃうんです。でもそうしなくていいよということを忘れないでいてほしいのです。どん底とか嵐よりも、それよりももっと大きくて強くて、私たちをぎゅっと抱きしめてくれるイエス様がいる、そのことを思い出して生きていってほしいなと思います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。皆さんは英語をもう習っている人もいますけれども、私たちの間にの間にという言葉を英語にすると、これはアマングっていう英語です。インではないんですね。私たちの間に宿られたっていうのは私たちの中に宿ったんではなく、私と誰かの間にイエス様が宿ったということです。誰かと誰かの間にイエス様がいる。私と誰かの間にイエス様がいる。だからイエス様は独り占めしません。私たちとお家の人たちとの間にイエス様がいらっしゃるのだから、お家の人たちに優しくできます。私たちと学校のお友達との間にもイエス様が宿られます。だから困っているお友達がいたら、どうしたのと声をかけてあげられます。私たちと教会の人たちとの間にもイエス様がいらっしゃるから、教会の人たちに元気にご挨拶ができます。実はイエス様が間にいらっしゃるのは好きな人との間だけではありません。あの人ちょっと嫌だな、あんまり関わりたくないから、挨拶もしないでそっと通り過ぎようと思っている人との間にもイエス様がいてくださるのです。学校でも社会でもお家でも、誰かと一緒に生きるとき、関係がこじれたり気持ちが行き違ったりすることがあります。私たちはテントだからそういう問題を抱えているのですけれども、人間関係すべての間にイエス様が宿ってくださいます。そのイエス様が生きて私たちの間で働いていてくださるから、私たちは問題を抱えながらも心の目を神様に向けて生きていくことができます。教会学校のみんなの心の目が、目に見える世界を超えてクリスマスの恵みに満ちた世界を見ることができますようにお祈りをいたします。ではお祈りをいたしましょう。神様、クリスマスの礼拝を与えてくださってありがとうございます。六兵衛が暗い穴に落ちてしまったけれど、クッキーが来てくれました。 私たちも目に見える世界ではどん底だなって思う時がありますけれど、そんなところにこそイエス様が来てくださいます。イエス様誕生の知らせは暗いところにこそますます明るく輝きます。どうか悲しい気持ちの中にあるすべての人にイエス様が訪れてください。教会学校の子どもたち一人一人、そしてそのご家族にクリスマスの恵みが豊かにありますように。クリスマスの光が来たる2021年も私たちすべてを照らしてくださいますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌清しこの夜、賛美歌21の264番を賛美いたしましょう。神様へのありがとうの気持ちを込めて献金をいたしましょう。では献金の賛美歌は賛美歌21の65の1になります。子どもたちは今備えるです。クリスマスの礼拝を捧げてきましたことを心から感謝をいたします。今週の予定ですけれども、礼拝堂のエアコンの工事は今週の火曜日になります。よろしくお願いします。あと、木曜日は夜の7時から 1時間弱だと思いますが、クリスマスのイブの礼拝をお守りをいたします。キャンドルを灯して、今年は音楽礼拝ではありませんけれども、少しだけ音楽を奏でながら、イブの礼拝を守ります。どうぞお集いください。なお祈祷会は冬休みに入っております。年明け1月14日から再開をいたします。なお来週は、ゲストのメッセンジャーとして森島豊先生が来てくださいます。青山学院大学の准教授でいらっしゃいます。森島先生と年末の時を過ごしたいと思います。大人の人たちの週報の裏の面、紙媒体の週報の裏の面に12月の役員会報告をいろいろと書いていますので、どうぞ、お読みになってください。それでは、最後に賛美歌もろびとこぞりて賛美歌21の261番を賛美をいたします。になりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。